皆さんこんにちは、こんばんは、台湾アキラでございます。今日はですね、冒頭では先週の水曜日に起きた台湾地震についてほんの少しですけれどもお話をしたいなと思っています。先週の4月3日に午前8時過ぎですね、台湾東部沖でマグニチュード7を超える大きな地震が起きました。これによってですね、台湾東部、ファーリエン市を中心にですね、大きな被害が出ています。このね、リスナーでの方で、の方、もしくはそのお知り合いの方、ご友人等々でですね、この被害に遭われた方、いらっしゃるかと思います。心よりお見舞い申し上げます。今日の段階で死者16人、台湾全土の負傷者としては1100人を超える方が、被災されたということで、でまだですね、余震も続いています。それから、タロコ国立公園ではですね、この崖崩れに巻き込まれたことで未だに行方不明者がいるということで、引き続き捜索活動が続いています。また、余震の影響もありまして、この、ファーリエン市、の近くではですね、また崖崩れがたまに起きたりしていて、電車が止まったりとか通行止めになったりとかということで、まだまだ普段、不便な状況が続いていたりしています。とはいえですね、喜ばしいということではないんですが、台北を中心に、西側の方ではですね、もうほとんど、地震の影響はなくて通常通りの生活を送っています。かくいう僕もですね、当日は恥ずかしながらなんですが、地震に気づいてませんでした。はい。ちょうどタクシーに乗っていて、はい。タクシーが一瞬止まったんですけども、それが地震で止まったというふうに全然気づかなくて、はい。そのままタクシーに乗ってて。で、降りてからですね、携帯でいじってたらですね、地震大丈夫?っていう。メッセージが来て、それで初めて気づくっていう、非常にお恥ずかしい話なんですが、はい。まあ、そんな感じで、自分は全く、大丈夫でして、はい。まあ、本当にね、おかげさまでというか、X だったり、自分のね、LINE とか、いろんな SNS の DM でですね、大丈夫?っていう声を、本当に多くの方から、声をかけていただきまして、ありがとうございます。本当にご心配をおかけしたというか、はい。なんかね、台湾で大きなことがあったっていうと、そうやって、いろんなメッセージいただけるような感じで、なんか、恥ずかしいような、申し訳ないような気持ちなんですが、はい。ちょうど、本当にね、情けないというか、自分気づいてないし、なんならですね、その地震の数時間後にですね、飛行機に乗って、日本に帰るっていうね、そんな時だったんですよね。で、本当ね、その友達とか知り合いから多くのメッセージもらうと同時にですね、自分の会社の方でも、まあ、もちろんこれは非常事態なので、従業員のね、安全の確保とか、そういった状況を確認することだったり、当日の営業状態を、みんなでシェアしたりとか、またね、従業員本人のみならず、そのご家族にね、被害がなかったかどうかみたいなことも、全員で確認を取っていたりとかしていて、割と飛行機乗る前はバタバタしていたんですが、はい。オフィスも、それから営業所も、それから、従業員含めてみんな無事ということが分かったのでね、安心して、一時帰国をしていたわけですけれども、はい。とにかくね、台湾も日本と同じように地震が多い、地域でして。なかなかね、こう、暮らしにくいっていうか、まあ、いつ何が起きるか分かんないっていう状況でね、いるんですけども。しかも今回の地震に関して言うと、本当に、1990年代にあった大きな地震に次いでですね、非常に規模の大きい地震ということでね、また、近い将来ね、こういう大きな地震がもしかしたらこの台北を直撃する、こともあるかもしれないし、はい、 そういった意味でね、また気を引き締めて、生活をしていかなきゃいけないんじゃないかなとは思うんですが、はい。まあ、一方でね、旅行でとか、台湾に遊びに行きたいなって思ってる方は、今は全然本当に台北あたりはですね、平気なので、あまり気にせず、ぜひぜひ、台湾に遊びに来ていただければなというふうに思っています。台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言。このポッドキャストでは、台湾に駐在員として暮らす40代独身ゲイが台湾の日常や暮らしぶり、それから LGBTQ 関連についてつぶやくポッドキャストとなっております。ということで、皆さんこんにちは、こんばんは、今日は4月の11日夜10時を回ったところで、また一人マイクに向かって収録をしております。先週ですね、確かですね、台湾の永住権を取れましたということで、ご報告させていただいたんですけれども、早速それについてですね、いろいろ感想とか、お便りをいただいているので、今日はそこからちょっと紹介していきたいなというふうに思っております。まず匿名希望の方ですね、はい。台湾永住権取得おめでとうございます。自分もアメリカでの永住権取得にいろいろ人生振り回されたので、お気持ちわかります。今までアキラさんが台湾で頑張ってきたことの証明だと思います。自信もあっていろいろと落ち着かない時かとは思いますが、今週末はゆっくりお祝いしてくださいね、ということで、匿名希望さんありがとうございます。この方アメリカに、ね、お住まいの方ということだけが分かったんですけども、本当にね、日本に暮らしてると、日本人として日本に暮らしてると、なかなかそのビザのこととかっていうのが全然気づかないでね、生活してるじゃないですか。だからそう、こうひとたび外に出ると、本当に大変なことも多いんだななんて、ことに気づかされるんですけども、まあ一方でね、そうアメリカもそうだし、どこの国でもきっとね、条件が違うだけで、それにね、どれだけこう、なんていうかな、労力を注ぐかっていう部分では、本当に大変なこと多いかと思うので、お気持ち、組んでいただいてありがたいというのと同時にですね、私もなんかこういただいたね、この匿名さんに、お気持ち分かりますというふうに言えるかなと思います。そうですね。本当にそこに暮らしたいかどうかっていうのはちょっとまた別の話にはなってくるんで、そうなんですけど、この匿名さんはきっとアメリカで、はい、楽しく、人生をね、送っていらっしゃることと思いますので、はい、またね、こういった励みになる お便りいただけると大変嬉しいです。はい、それからもう一つですね、こちらもちょっと待ってくださいね、ね、これは Google フォームの方でいただいたお便りです。匿名希望さんですね、はい。女性の方なんですよ、多分僕、そんなことないか、でも珍しいなと思ったので、はい、いきます。アキラさん、はじめまして。 G up to you から聞かせていただいています。優しい低音ボイスにいつも癒されていますありがとうございます。すいません、実は夫は台湾へ単身赴任して10年目、娘は滞在4年目の現地大学の2年生です。先日、夫と永久居留について話したばかりだったので、今朝のエピソード177を聞いてびっくりしました。夫も永久居留に少しは関心があったようですが、そのまま放置し赴任10年目。ようやく重い腰を上げ動き出そうとした矢先、日本へ戻ることが決まったようで、永久居留は断念したとのことでした。ポッドキャストは聞かない音ですが、さすがにこれは聞いてほしいと思い、音に転送しました。聞いてくれるといいな。娘も今後どのような選択をするのかまだ未定ですが、私からもいろいろな情報を与えられたらなと思っています。拙い文章ですみません。今後も配信楽しみにしています。ゆるゆると無理なさらずに。 ちなみに夫は滞在10年ですが全く中国語を喋れません。わら、ということで、匿名希望さんありがとうございます。はい、ちょっと嬉しいというか、なんか境遇が近い方がいるということでね、はい、嬉しいですね。でね、多分ちょっと僕も日本に戻るってことであれば、日本の企業で、台湾に赴任していたんだと思うんです、この旦那さんがね。で、多分まだでも日本に戻ってきたからでも申請できるんじゃないかな。ああ、そんなことないか。通常の居留証を返還してしまっていたら、もしかしたら難しいかもしれませんね。切り替えとかだったとね、よかったんですけどね。ちょっと僕も、せっかくね、永久居留所に切り替えられる条件は多分整っていたかと思うので、ちょっと残念なかもしれませんけど。で、一方で、娘さんが、大学に通っているということでね、こちらはね、まだ学生さんなので、永久居留所っていうのはまだちょっと早いお話かなと思います。このままおそらくなんですけども、大学を卒業されて、で、こちらの、企業でね就職とかをしていくと、そこから、3年なり5年なりっていう風にね、こちらで活躍された後で永久居留所が取れるんじゃないかなと思います。もしくは、大学院とか、博士課程とか、そういうまた専門研究の方にね、もし道を進むっていうことであれば、その後のね、なんていうんですか、実際に仕事をした時には、5年じゃなくて3年とか2年っていうふうに、もっともっと永久居留までの期間が短くはなるんですけれども、一般的には学生、研究者っていう立場での、永久居留というのはちょっと難しいかなと思うので、とにかくですね、娘さんの場合、台湾がもし本当に大好きということであれば、ちょっとまだ先は長いですけれども、その道は全然残ってるというか、開かれてるとは思います。で、逆にね、なんかこの匿名希望さん、のがね、台湾に住みたいのかどうかみたいなのも気になるところではあるんですけども、旦那さんのね、永久居留に伴ってその帯同者ビザみたいなのは比較的簡単に取れるとは思うんですけども、娘さんが住んでいてそれへの帯同ビザっていうのはあまりちょっと聞いたことがないっていうか、なのでこう、もしかしたら、この匿名希望さんは、日本で、そのまま引き続き生活をされるのかな。ちょっとこの内容だけではわからないんですけども、でもね、こうしっかりね、娘さんを育てて、旦那さんの、ね、帰国もねこうしっかり受け止めて、とてもなんか平和な家族像みたいに思ったりしていますが、どうなんでしょうか。すいません、なんかもう憶測で全部喋ってますけど、はい。なので、そうですね、僕が言えるのは、もしね、こう本当に5年とか6年とか住んでいて永久居留所が取れる資格を満たしてるんであれば、取った方が良かったかなというふうに思ったりはしますけどね。いずれにしてもやっぱりこう自分の勤めている企業がね、やっぱり日本に戻るっていう風になるのであれば、持っていてもなかなかそれを使う、メリットっていうか、ベネフィットみたいなのがちょっと見つけにくいかもしれませんのでね、ここは本当に切り替えて、あとは日本でのね新しい生活を旦那様もね、こう活躍、そして、この匿名希望さんと温かなね家庭を、また気づけることを、ね、お祈りしております。こちらお便り本当にありがとうございます。また今後もね、ぼちぼち配信続けていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日の本題に移りたいと思いますが、本当はね日本一時帰国のことをちょっと喋ろうかなと思っていたんですが、 まあ、冒頭でねお便りいただいて台湾のね居留についての話してたので、まあ引き続き台湾ネタをねちょっとだけ、はい、今日もおしゃべりできればなと思っているんですが、皆さん、まあ、こちらにね遊びに来る方もそうだし、住んでる方もそうなんですけどもね、まあ、台湾来るとやっぱり美味しいもの食べたいっていうね、そういう目的でいらっしゃる方多いと思うんですけども、まあ、今この時代なので、まあ、ネットでね、まあ、携帯とか使ってねこう美味しい食事屋さんレストラン検索すると思うんですけども、皆さん何を使って検索してますでしょうか。はい、こう例えば日本とかだと、まあ食べログとかさ、そういういわゆるその何ていうんですか、こうみんなでね評判とかこうなんか星をつけて点数つけてこうねその評判のいいところをね調べるなんていうことはもう割と定着してますし、そういう何ていうんですか、書き込みとか口コミとかもだいぶ精度が上がってきてるとは思うんで、ね、そういう食レポサイトっていうのかな、有効活用されてる方多いと思うんです。で一方でこちら台湾でなんですけども、もちろん中国語のねそういうサイトもあるし、まあ本当に少ないレビューではあるんですけども、そういう食べログとか、そういったやつのですねこう台湾版なんていうのもあったりはするんです。なんですけども、まあ一番こう台湾の人とか旅行者含めて一番使ってるのがね、Google なんですよね。Google マップでこう自分の訪れたところをね感想を書いたりこう点数つけたりっていうのが結構、台湾では一般的になってるんです。なんですけども、これはね本当にね心を込めてのアドバイスなんですが、あの点数は本当に信用しないでくださいというふうに言いたい。Google さんに文句があるわけじゃないんですよ、これ。なんですけど、鵜呑みにしないでほしいなというのが私の切なるアドバイスです。で、なんで、これを信用するなというかということなんですけども、これはね、レストラン側の方がですね、ちょっと問題というか、口コミとかレビューを増やそうと思って、その来たお店にね来たお客様にこうね、星5点つけてくださいと、レビューを書いてくださいと。でレビュー書いて星5点つけてくれたら、例えばコーヒー1杯無料で出しますとか、スイーツを出しますとか、そういう感じでですね誘導してるお店が結構多いんですよね。でやっぱり台湾の人も結構現金な人が多いので、あ、そんなお菓子とかちょっとサービスが受けれるんだったら、じゃあ星5つ、つけてレビュー書けばいいのねみたいにして、もう結構みんな気軽にやったりするんですよ。それで漏れなくね、そういったお得なものをゲットして、まあお互い満足みたいなね、そういう風にして点数を稼いでるお店も結構あるんですよ。でそういうことはね、その口コミサイトに書かないから、こう普通に見てるとなかなか見えてこないんですけども、実際にね自分がこうそういうカフェとかそうレストランとか行くと、まあそういうね誘導をしてるところがあったりとか、あとはテーブルの上にねそういったよろしくお願いしますみたいなことがね、書いてあるものがあったりとかね、まあ本当方法はまちまちなんですけども、結構やってるとこ多いんですよ。なので、僕としてはね、それじゃ真実がわからないから、本当やりたくないんだけどね、結構しつこくね、お願いしますって言ってくるお店もあったりするんで、僕も一回だけね、そうやって口コミサイトに書いたことがあるんですけど、特にね、こう、そういう台湾のそういう食事とかカフェとかで、日本語でわざわざ書いて、そう日本人が書いて美味しいとかって言ったら、それはそれでなんか目がつくというか、そういう口コミがねこう評判になったりすることもなきにしもあらずだったりするんで、なんかねこう、うまく載せられてるなぁなんて思いながら、その時はやったんですけども、ちょっと今となってはね その店のレビューがめっちゃ高いので、これ本当に信用できるのかなとか思ったりするんですけどね。なのでこうやっぱりねむずいです。その Google のレビューだけではちょっと信用できないかと思うので、あんまりそこは参考になさらない方がいいかと思います。じゃあね、何見てやるのっていう話なんですけども、まあ、やっぱりなんていうのかな、今一番使ってるのはインスタかなと思います。僕は特にですね、台湾の人、日本の人もそうなんですけども、こういろんなお店を訪れて、そこの紹介をね、インスタ上で載っけてくれる人が結構多くて、で、そういう人たちをフォローしておくとですね、まあ、勝手にというか、その人たちが行ったところの、こう、お店の風景とか、もしくは食べたものとかを、こうインスタの、まあ、リール動画だったりとか、もしくはその写真でね残しておいてくれたりとかで、結構やっぱりそういうの見てると、参考にはなるし、そう、その人をねフォローしておくだけで検索するの結構楽だから、そういうのは結構見たりしますね。まあもちろんその人のこうセンスというのかな、こう味覚というのかなが自分と近しいとか、そういうものが信頼があって初めて、そのフォローしてね、使えることにはなるんですけども、でもやっぱりこうフォロワー数とか、あとそのどれだけ頻度がね多く投稿してるとかっていうのを見てると、やっぱりそのいろんな人に見られてるっていうことを分かって、投稿してますから、それなりにこう信頼ができる、はい、コメントだったりするし、まあ一方でね、ダメなコメントは絶対しないんでね、彼らの場合ね。なので、まあ本当いいとこだけ、拾って見てはいるんですけども、まあそうやってね、知らなかったレストランとか、食事どころを知るいいきっかけにもなるんで、まあインスタはやっぱり最近よく使うことが多いかなと思いますけど、はい。はい、ということで、まあ結論なんですけども、Google の、台湾ではなんですけど、Google の、レビューはあんまり信用しないで、はい、自分のね、まあ、信用できる情報をきちんと手に入れて、はい、お店探しされるといいかと思いますが、はい、Google だけはダメです。ごめんなさい、本当文句ばっかりになってるんですけど、はい、こんな感じでもよろしいでしょうか。はい、というわけで今日は何が言いたかったかって、そう、 Google のレビュー信用するなってことだったんですけど、本当ね、なんかね、余談ですけどね、 星の数っていうんですか、レビューの数字めっちゃ高いんですよ、台湾のどこ行っても。もう平気で5とか 4点台後半とかのお店がすんごい多いんで、みんな美味しいのって絶対思うじゃないですか。まあでもそのからくりっていうのは実はね、そのお店側のそういう便宜があるっていうことをね、知ってほしかったっていうことなんです。はい、すいません。はい、この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組の概要欄にあります、Google のお便りフォーム、あ、これ Google じゃんみたいなこういうところでは使わせていただいてます。 Google 様様です、すいません。それから、Gmail のね、メール、X、旧 Twitter のですね、DM とかを、つぶやきでも結構です。皆様からのお便りが大変励みになっております。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、文句で終わりになってますが、また次週もね、次週は、文句じゃなくて、もっとね、楽しいこと、ね、そういうものを、バンバン、でもないか、お話できたらなと思ってますので、ぼちぼちお付き合いください。それでは皆さん、また来週お目にかかりましょう。バイバイ。